竹竹の部屋、
竹竹の部屋、野球ラジオ、皆さんこんにちは。野球ラジオを主催しています竹村優希です。野球ラジオお聞きいただきましてありがとうございます。野球ラジオ第9回目を迎えました。今回はラジオディレクターの井上さんと埼玉県戸田市の荒川沿いにあるヤクルト戸田球場へ行ってきました。そこでプロ野球のことや野球の国際化のこと、独立リーグのことなどなどなど語ってきました。30分間どうぞお楽しみください。
井上さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回私戸田球場久々数年ぶりにここへ来たんですが、すごい球場の雰囲気自体が変わってるんですよね。例えばバックネット裏に席はあったのは知ってたんですが、はい、なんと屋根がついていたとかですね。おかげで私たち涼しい思いしましたね。
よかったですね。意外と日陰で風通しも良かったんで、だいぶ助かりましたね。
本当に助かりましたね。これで屋根がないともうカンカン照りで暑い中見ることになってしまいます、ね、
いやかなり、ね、厳しい状況だったと思いますね、
はい、こうやって少しずつなんか変わってくるって様子を見てるっていうのはなんか私もどう言えばいいんですかね、選手が成長していくっていうのは、まあ、これはこれですごく楽しいことで、もうそれはメインなんですけど、はい、こうやって球場がいい方に変わっていくって姿を見るっていうのも、うん、なかなかいいものかなと思ってるんですね。
まあ、私はね、戸田初めてだったので、まず来るまでの道のりとかすごくびっくりしたんですけど、はい、なんか本当にもう獣道をかき分けて球場まで、
ね、
この、ね、最近本当にプロ選手が試合する球場があるのかなと思えるぐらいの雰囲気だったんで、本当に球場たどり着くまでびっくりしましたね。
私も実は久々に来たんですけど、この獣道で合ってたっけなって感じで歩いてきたんですよね。実は私たち上がってきた道がですね、階段ではなくてですね、土の上を歩いてくるような感じだったんですね。通常ですと大体階段、まあ、コンクリートなりですね、石段なりありまして、その道を踏みしめて登っていくというのが一般的なイメージなんですが、ちょっと獣道のような、はい、人々がつけたような跡があったから、そこを進んでいくという感じの、球場への道のりでございました。
そうですね、まあ、河川敷とはね聞いてはいたんですが、はい、ここまでの状況だとはねちょっと想像もつかなかったので、まあ、ただ球場来てみれば、まあ、結構ね綺麗なグラウンドで、まあ、
そうですね、
ただね観客席とかがちょっと少ないかなとかいろいろ思ったんですけど、それでもね最近また増やしたりとか、なんかファンサービスの面でもいろいろとイベント仕掛けたりとか。
そうですね、先ほど私たち来た時にはなんと全部ネット裏の席が指定席になっていたりとか、はいはい、あとはかき氷の売店があったりとか、はい、あとは、まあ、唐揚げ屋さんがあったりとかしましたね、はい、私たちがまだ数年前来た時はそういうお店もなかった記憶があるんですね。屋台のお店が1軒か2軒あった記憶はあるんですが、そうではなくて、屋台のお店もこのどう言いますかね、河川敷の上のところにあったという感じだったんですよ、ね、
あ、もうじゃあグラウンドとか球団とは関係なく、
そういう形ですね、そういうイメージでしたね。
今回は本当球団としての取り組みというかね、
はい、
本当にこうイースタンの球場を盛り上げていこうという、こう、まあ、夏休みということもあってなんですが、そういうすごい意識が
感じられましたね、うん、
ありますよね、
はい、で今まで河川敷の球場というと、もう設備も正直言うと、うん、まああまり良くはなかったんですけど、はい、今日戸田球場来て、うん、あ全然良くなってるなっていう感じもしたんですね、うん、例えば今までだったらトイレ一つでもなんかいかにも河川敷にありそうなトイレだったのがすごく綺麗に新しくなっていたりとか、はいはい、例えばそのさっき屋根の話が出たんですが、はい、今まで屋根がなかったんですね。席のところは、うん、鉄板で出てきていますので、席というか、座るところの、どう言えばいいんですかね、
まあ、座席は、ね、
座席の床のところは鉄板できた、はい、あれの上なんか絶対夏場は暑いですからね。
だから僕も、まあ、想像以上に、まあね、思ったより綺麗で、
はい、
ちゃんと整備はされているなと、まあ、少ない席ながらもそれなりに、
そうですね、
まあ、ファンの、ね、側の意識というかで徐々に変わってきているということなので、はい、まあ、これから、ね、またさらなる進化というのはちょっと楽しみですよね。
そうですね、これ、少しずつ変化の兆しというのが見えてくる、変化の兆し、変化への道が見えてくるという、そういう感じもありますよね。
やっぱり、まあね、鎌ヶ谷のファイターズを見てきているだけに、やっぱりそういうところの意識というか、はい、やっぱり影響っていうのは大きいのかなという気はかなりしましたね、はい。
先日私インターネットの新聞記事で見たんですが、 ホーカーソフトバンクホークスが2軍3軍の練習場兼球場をの用地を募集するという記事が出てたんですよね。あれを見たときに、まあ、いくつか条件、例えばインターチェンジから近くて交通の便が、はい、まあ、いいところとか書いてあったんですが、これ、まあ、さら地があればぜひ応募してくださいみたいな書いてあって、メールアドレスまで出てきた、
はいはい、
これは僕はびっくりしましたね。
そうですね、本当にさら地ということは本当ゼロから球場、
はい、
まあね、練習場とか室内とか、まあ、寮も含めてなんでしょうけど、すべ、はい、てそれを完備した、
はい、
そういう、ね、野球の施設を整えていきたいということなので、なんか画期的な、ね、感じはしますよね。
それをあえて新聞記事で募集するというところまで来たっていうのがすごいなと思うん
ですね。そうですね、だ本当にこう大々的に場合によっては本当全国って向けっていうところもあるんでしょうね、
はい、あの記事は小さい記事かだったかもしれないですけど、はい、新聞記事でもあってもかなり多分反響は出てくる、いずれじわじわと反響は出てくるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、やっぱりね、地域活性化とか、はい、やっぱりこうやってね、プロ野球の選手が見れるっていうのはかなりね、貴重なことなので、はい、やっぱりこうね、盛り上げ方によっては本当に町おこしとか地域活性化に向けて何かね、一つのきっかけになると思うので、ちょっと
そうですね、
今後のね、展開っていうのはちょっと気になりますね。
気になりますね。例えば今こうやって戸田球場で行われているものが、はい、もしかしたらもっと大きな規模になる可能性もあるし、戸田球場自体が大きくなる可能性もあると思うんですね、うん、こうやって綺麗、今球場の、はい、うん、球場整備されてきてるっていうのを私もまざまざと、
はい、
数年ぶりに来て、うん、お、綺麗になってるじゃん、
う
ん、しっかりした設備になってるじゃんって感じるものがいくつもいくつもあって、うん、ちょっと新鮮でしたね、うん、今日来ましたが、
やっぱりね、今日なんかもそうですけど、結構一軍で見たことある選手も多いですし、はい、やっぱりこうね、盛り上げ方によっては本当にまだまだこのね、はい、まあ、それこそアメリカのマイナーみたいに、
はい、
この街のシンボルとなりうる可能性を秘めているので、やっぱりそういう取り組みってこれからどんどん他の球団にも波及していって、
はい、
もっとその盛り上げ方っていうかね、考えてやっていけば何かこうね、新しい広がりというのを見せられるような気がしますよね。
そうですね、今までどうしても地域で野球というとイコール高校野球のイメージが強いんですよ ね、 あ、すね、今甲子園来週あたりから始まってきますが、
はい、
甲子園の高校野球なんかを見て私も地域で盛り上がる、例えば、
うん、
井上さんはそういえばおめでとうございます、修徳
高校
が、
あ、
が、 あの甲子園出場を決められたそうで、
そうですね、まあ、9年ぶりに甲子園ということで、はい、やっぱりね、葛飾の街も盛り上がってましたし、
はい、
やっぱりこうね、プロ野球が身近にない球団にとってはやっぱ高校野球すごくやっぱり身近なものですし、やっぱ僕もちょうど神宮球場決勝戦行って感じたんですけど、
はい、
やっぱ例年になく例えば外野席が開放されたりとか、まあ、他の西東京はテレビで少しちらっと見たんですけど、やっぱりもう西東京の方はもう外野も含めて満員になってましたから、はい、多分近年僕もね、いろいろ高校野球見てて、いや、神宮球場があそこまで高校野球で埋まるってことはなかなかないので、まあ、高校野球人気ももちろんね、神奈川大会もすごい盛り上がってね、松井くんの話題もありましたし、千葉大会も決勝戦見たら千葉マリンフィールドの外野も開放して満員になってましたから、
はい、
いや、ここ近年逆に高校野球人気というか高まりがまたそういうね、需要もありますし、単なるこの母校の OB とかその学校の応援だけじゃなくて、本当に高校野球を
なんか盛り上げようというか、高校野球って一つの地域代表でやり始めたというのが、はい、うん、80年前、まあ、100年近く経ちますが、はい、100年以上か、ちょっと私も高校野球で詳しくないですけど、うん、はい、うん、そこに着目してやり始めたというのは、
うん、
当時の考えた人たちの壁眼、すごい目の付けどこがいいなというのが、
うん、
これはある方から教えてもらった気づかせていただいたヒントなんですけど、確かにそうだよなって感じたんですよね、うん、例えば修徳高校が出ますって言って、はい、すごい盛り上がってきたりとか、うん、まあ、ちょっと私もで、まあ、ちょっとそれは高野連がやめてくれみたいなことになったらしいんですけど、はい、兵庫の方の学校が出て、兵庫でなんかみんなで盛り上げたいことで商店街かなんか甲子園出場記念みたいなことをやりたいとか言って出てたっていう記事を読んでたので、
う
ん、まあ、そうやって地域の活性化につながってくるっていうのはすごくいいと思うんですよね、うん、 それがもっと例えば高校野球では全然レベルの高いプロ、はい、うん、日本のプロ野球だったり独立リーグであったりとか、うん、そういうところで例えばこういうあの地域の振興の手段として、うん、どんどんどんどん野球が発展していくっていうのはずっとありじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、可能性は秘めてますし、やっぱりそういうインフラって、ね、はい、地方球場とかも含めて整ってますから、はいはい、やっぱりあとはそういうチームがね、こう誘致できたりとか、はい、新しく創設したりっていうのも最近ね増えてますけども、そういうことが本当にこう野球界全体の取り組みとしてできてば、はい、本当に可能性ってすごく秘めてるかなという感じはしますよね。
そうですよね。例えば今こう私たちがいるのは埼玉県の戸田市なんですが、はい、あのこの川を越えたら東京都の板橋区に出会ったりとか、うん、はい、もう埼玉の埼玉市がすぐ近くになったりとかする、はい、 すごい立地条件がいいところなんですよね、うん、でこういうところ、まあ、交通の便もそんなに悪くない、
はい、
でこういうところでちっちゃい、まあ、ちっちゃい野球であり、うん、一軍ではないにしろ、はい、こういう形でプロ野球レベルの高い野球がやってるっていうのは、はい、一つの町おこしの手段としてはすごい最適なものではないかと思うんですよね、
うんうん、そうですね。なので本当にね、この近くは本当に球場も多いですし、はい、やっぱりこううまくね仕掛けていければ、うん、その自治体とのこのね、はい、盛り上げ方とか本当にもっと一体となった、本当街を挙げてこうね、例えばスワローズのファンも応援しようと、そういう雰囲気ができてくるとまた次のステップに進めると思うんですよね、
はい、それは僕も非常に、うん、感じてて、はい、例えばユニフォーム一つにとっても、はい、チームは同じままでもいいと思うんですよね、はい、で例えば一つユニフォームなんかでも例えば戸田とかユニフォームつけてやってみるっていうのは、うん、僕は方法としてありじゃないかなと思う、はい、そうするとインパクトが違うんですよね。
あと何といってもね、地元の人の愛着が全然変わってきますよね。
変わってきますよね。
戸田スワローズになったら、ね、うん、戸田市の人ちょっと、ね、親近感も湧くでしょうし、なんかそれこそ今まで関心がなかった人に、ね、目を向けてもらえるという可能性は十分ありますからね、う
ん、例えば、戸田とか、まあ、鎌ヶ谷なんかが特にそうですよね、
はい、
北海道日本ハムファイターズの2軍の本拠地鎌ヶ谷スタジアム、はい、まあ、千葉県鎌ヶ谷市になります、はい、そういうことになるんですが、そのおかげで鎌ヶ谷の知名度がすごく上がってますよね、
うん、そうですね。北海道の、ね、人にとって多分今までね、はい、鎌ヶ谷ってそれを知られてなかったと思うんですけど、その、ね、ファイターズが北海道に行って、それが、ね、ファームの本拠地が鎌ヶ谷にあるっていうのはもう今誰もが知るところになってますから、
そうですよね、
その影響力は大きいと思いますね。
で鎌ヶ谷って言ったらどこにあるんだろうという意味じゃないですか、うん、はい、まあ、もちろん千葉のどこにあるかは、まあ、皆さんご存知ない方もかなり多いんじゃないかと思うんですよね、一般の人たち含め。私だって最初鎌ヶ谷市でどこっていうイメージが必ず付きまとってたんですけど、うん、はい、まあ、だんだん年齢次第とか知ってきて、あ、ここにあるんだっていうのが分かったりとかして、うん、でそれで鎌ヶ谷市がこういうところにあってっていうのは関心度が上がりましたし、うん、まずは、まあ、その取っかかりとしてはすごくいいものだと一つだと思うんですよね。
そうですね。だから街の、ね、知名度アップにはかなり貢献できますよね、
はい、で例えば高校野球なんかでもそれはすごくあると思うんですよね、はい、高校野球で修徳高校が出ました、はい、じゃあ修徳高校でどこにあるのって必ず紹介が入りますよね、
はい、
修徳高校は葛飾区ですか、
はい、そうそう、やっぱり、はい、まあ、前回の時もそうですけど、大体亀有が、ね、紹介され、はい、こち亀、はい、そして寅さんの柴又みたいな、
はい、
そうやっぱり地域紹介っていうところから入っていくので、はい、やっぱりそのね、町に対するこう、ね、盛り上げるこの役割っていうのはかなり大きいですよね。
先日ですね、はい、私関西独立リーグ、まあ、第8回目でちょっと取り上げた関西独立リーグなんですが、はい、そこへ行って関西独立リーグの球場があったのは、試合を行われていたのは大阪府の東大阪市というところなんですね。大阪市の隣なんですけど、はい、でそこへ行って、まあ、試合を見たんですが、はい、そこで、まあ、同じように売店が出てて、
はい、
で売店が地元の商店の中の飲み屋さんが唐揚げを売ってたりとかしてて、はい、うん、あ、これ美味しいなと、うん、ちょっとその時は行けなかったんですけど、はい、今度行ってみたいなって感想を持ったりとかするようになったんですよね、うん、そういう効果が一つ一つ出てきてるんですよね、うん、だからそういうのが例えばここでこういう戸田とかで出てくる可能性はかなりあるんじゃないかなと思うんですよね、はい、今ちょっと目の前の球場では星野選手が出ているんですけど、うん、で星野選手といえば今年香川オリーブガイナーズからドラフト指名で入ったんですね、はい、ちなみに私余談ですけど今着ている服がですねオリーブガイナーズの T シャツなんですね。ほうほうほう、
そうですね、ほうほうほう、
で、まあ、香川実際行ってきたんですけど、はい、香川でもかなり盛り上がっオリーブガイナーズ自体が盛り上がってる気配が感じられるんですよね、はい、実際球場アイランドリーグの中では強いですし、毎年のように 指名者を出している、まあ、星野選手がそうですし、あと東京ヤクルトスワローズは三輪選手ですとか、はい、あの香川オリーブガイダンスから入ってきた選手なんですね。ほう、他にも何人もあちこちチームがは分かれてますけど、あの独立リーグ系の選手はいます。で、例えばこれ私がたちが今日8月の3日なんこの収録してるの8月3日なんですが、はい、8月3日 の、 あの北海道日本ハムファイターズと東京ヤクルトスワローズのこのイースタンリーグの公式戦で出ていたりとか、および何か関係している人なんかでかなり独立リーグの人たちが多くなってますよね。で、これは例えば一つの、まあ、まずきっかけは、まあ、プロ野球ができて、はい、まあ、そこに、まあ、ちょっと焦点で、まあ、なんか商売をしていくっていうこともあるんですけど、それとともにあの選手あの地域も育ってきし選手も育ってきている証拠じゃないかと思うんですよね。例えば今出てる星野選手もそうだし、はい、三輪選手もそうだし、他にも審判今日主審をしている山村さんは去年、ま、去年一昨年まであの独立リーグで選手だった方ですし、あとブルペンキャッチャーだったで、あの今東京ヤクルトスワローズにいる小山田選手、小山田さんって方がいらっしゃるんですけど、彼もコーチで選手でしたし、あと今日ファイターズのスタメンマスクをかぶった荒張選手は徳島インディゴソフトから来たんです。だけいるってやつ、もう5年前では全然考えられないですから。
そうですね、まだね、はい、独立リーグの認知度がね、まあ、少しずつは、まあ、できたということで多少はイメージはあったんですけど、今本当にプロ野球に対する NPB に対する貢献度っていうのは独立リーグかなり高くなってきましたもんね。
そうです、あのというより日本の野球界に対する貢献度が上がっていたのかなと思うんですよね、うんうん、実際例えば先日見たんですけど、はい、ブルキナファソの、はい、あの少年が、はい、コーチファイティングドッグスの練習生になって、それでトライアウトを結果的に落ちてしまったんですけど、はい、でそれを受け入れたコーチもすごいし、でなおかつそこでいろいろ学んできた、教えてきたっていうのも、で独立リーグの門を叩いたっていうのもすごいのかなと思うんですよね。でさらにもっと言うなら、実際の選手で、ウガンダか、
はい、
アフリカの国でウガンダから関西独立リーグの兵庫ブルーサンダースに入って今外野を守っている選手がいるんですね。でウガンダの野球協会と兵庫ブルーサンダースが提携したっていうニュースが、かなり驚きましたね。だからそう考えると独立リーグが日本の野球界を引っ張ってる気配すら感じられる、つい最近の日々ですね。
そうですね、それだけにちょっと全体的にもっと連携、まあ、うん、プロの NPB 側もそうですし、アマチュア側もそうですし、それだけにちょっと全体的な、うん、ちょっと連携をね取っていかないと、やっぱり考えてみたら独立リーグであって NPB の傘下のリーグではないわけです
よ
ね。いずれもしかしたら本当にプロ野球に対抗する勢力になりうる可能性ってありますよね。こう地域の密着度とか、はい、その盛り上がり考えたら、やっぱりプロ野球はどうしても企業主体じゃないですか、はい、ただ地域主体で動いている、独立リーグは、はい、もしかしたらその、ね、今後そういう、ね、逆転する時期って意外と、ね、
出てこないわけじゃないと思うんですよ、うん、実際今この同じ時間に、はい、あの長野では、はい、シナの球団と、はい、ハワイの独立リーグのチームが試合をやってるんですね。おーおーおーおー、公式戦として、はい、でハワイの2チームが今来て、あのシナノですとか石川だと BC リーグの各チームと試合をしてるんですね。ほうほうほうほう。で BC リーグはあれ確か公式戦として扱ってますので、
いやそれがすごいですね。公式戦でもう、ね、練習試合オープン戦ではないわけですからね。
そうです。で逆に5月ぐらいかな、はい、5月ぐらいにハワイへ遠征してるんですよ。
へえ。
シナノと石川か。
いやもう国際化はもう一歩先行ってますよね、 NPB に比べれば。そういう意味では
でそう考えるとすごいことになってきてるよなと思うんですよね、はい、うん、であとは例えば天川でも例えば高校野球なんかでも、はい、交換留学みたいな形でどんどんどんどん入れてくれば入ってくる可能性はあるんじゃないかなと思うんですよね、はい、積極的に。もちろんレベルがあるので、はい、いたずらに入れることもできないだろうし、うん、そこで、高校側の負担になっても大変なことになってしまう、うん、これはもう事実なことなので、うん、大変だと、それはもう大変なことになってしまうと思うんですけど、はい、うん、でもいくつも連携はできるんじゃないかなって思うんですよね、
うん、それだけにうまく、ね、組織が本当に今別々になっているの で、はい、そこをうまくやっぱり統括していって、はい、全体的にこう考えていかないと やっぱり今後の、ね、発展を考えたとき、うん、すごい難しいかなと思っちゃいますよね、はい。
先日、まあ、その関西独立リーグ行った話を今出しましたけど、はい、その関西独立リーグ絡みでツイッターでちょっといろいろチェックしてたらですね、ほうほう、東大阪の中学生の選抜チームと、はい、パキスタンのアンダー15の子供たち の、あの試合をやったのが出てるんですね。そんなの全然もう本当にベタ記事かもしれない、はい、本当にベタな話かもしれないけど、うん、僕からするともっとそういう話っていうもっと盛り上げてもいい話だし、うん、今後のことを考えたらもっとどんどんどんどん支援してあげてもいいよなって気はしましたね。
そうですね、まずパキスタンで野球をやってるってイメージもないですし、そういう、ね、はい、チームは日本に来て日本とチームと対戦してるっていうのもないの でやっぱそういう少年の、ね、レベルでまた交流あると、はい、今後パキスタンのレベルアップって
なってきます。
一気に、ね、進む可能性ありますもんね、はい。
でまあ、そういう形でレベルがどんどんどんどん進化していく、まあ、はい、1人だけだとやっぱり厳しいと思うんですよね、うん、チーム全体が上がってこないと大変だよなという気がするんですよね、はい。まあ、今、独立リーグトータルで11カ国の選手を受け入れているという話をこの前新聞で読みましたね。実際香川の私が俺ティーチャーと来ていることもあるけど、うん、はい、ミャンマーから選手が入ってもうピッチャーで投げてますね。
それだけ今国際的に広まってきて、そのやっぱりこうその、ね、敷居が低い分、はい、交流がどんどん進んでいってるっていうところは、はい、独立リーグに関してはかなり、ね、ありますよね。
そこをみんなでうまく他のところもどんどんどんどん受け入れていくっていうのが必要になってくるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん。個人レベルでは若干は動きはあるんですけど、はい、それをもっともっと大きな動きにする必要があるんじゃないかなと思うんですよね、
うん。まあ、ね、そうやってすぐ、ね、海外にもそのねそのやっぱりまあ多少、ね、経済的な問題あるにしても、はい、まあ、日本に呼んだり逆に日本のチームが海外行ったりっていうのは比較的その、ね、リーグ この編成にしても今柔軟にできる状況にもありますから、はい、そこを、ね、切り崩していくことでやっぱり日本球界全体を、ね、変えるきっかけにしてほしいなというのはありますよね。
本当にそれは感じますね、うん。野球の国際化という話題が出ましたが、今先ほど、まあ、独立リーグだと11カ国から受け入れてるって話が出ました。今後野球を国際化していくのは一体となってみんなで応援していかなくちゃいけないと思うんですよね、はい。でメジャーリーグなんかはすごく賢いのはあちこちの国に投資をしてるんですよね、はい。まあ、儲かるってことも、うん、考えてるはいるんでしょうけど、それ以外にもあちこちの国に投資してあちこちの国にアカデミーを作ったりとかして、まあ、もちろん中南米を中心に、はい、アジアであったりアジアで中国であったりとかいろいろ投資をしているわけなんですよね、はい。それを例えば日本も、まあ、全体でやっていく必要があるんじゃないかな、うん。これはプロはまあ垣根を越えて、うん、どんどん受け入れていくこと、そうすると日本、まあ、日本の野球、まあ、いい点も悪い点もあるわけなんですが広まっていくと思うんですよね。それはどうお考えですか？
そうですね、まあ、先ほども言ったそのチーム間での交流だったり、はい、まあ、提携、はい、まあ、独立リーグレベルでは、ね、試合を行ったり、はい、まあ、遠征をしてそれを公式戦に、ね、組み込んだりっていうのはあるんですけど、じゃあその野球界全体として取り組んでいるかっていうとその部分の連携って全く取れてないですよ ね。やっぱり戦略的に MLB なんかはもう本当に長期計画でやっぱり今後10年後20年後今 その、ね、海外の子どもたちがもしかしたら MLB で指名されるというその辺の戦略も考えて海外進出世界戦略というのがあると思うんですけど、はい、その部分に関してはやはり今後長期戦略というのはほぼないと思うんですよね。その辺をちょっと含めて国際的に考えていかないとやっぱり本当にこう逆にどっかの国に飲み込まれちゃったりとかそれこそ独立リーグがそれぞれバラバラで動いちゃうんでちょっとこのまとまりが方向性が出てこないんじゃないかなっていうそういう懸念はありますよね。
特に今のチーム運営でキュウキュウとしてるっていうのが、うん、今の姿として一つちょっと感じられるところはあるんですね、はい。うん、でただせっかく力はこうやって持ってるわけですし、うん、理論もすごくあると思うんですよね、はい。で考え方もしっかりしてると思うんですね、うん。アメリカの、まあ、野球と日本の野球、まあ、違う点はいくつもあるわけで、はい、それもいい点悪い点両方あるわけなんですね、はい。でその中でも、うん、その中であっては日本の野球やっぱりこうやって WBC でも勝ったりとかしている、はい、そういう現状を考えれば今後うまくみんなでやって押し上げていけば、うん、あちこちに広まるチャンスはあるんじゃないかなと思うんですよね、
うん。そうですね、だから本当になんかもう国内だけにとどまらずやっぱせっかくだったら、まあね、アメリカで公式戦やるっていう NPB の、まあ、ことも、ね、頓挫しちゃいましたけどそういうことではなくて、はい、もっとアジアとかこれから野球が発展していくような国に向けて目を向けていくっていうのは すごく大事なことだと思うので、
そうですね、
その辺をね、その NPB がもっと引っ張っていく、はい、そういうことをもっとね、やってほしいなっていうのもありますよね。
例えば、先日、アンパイアスクールの話が、はい、新聞なんかでも出てましたけど、
ありましたね。
ああいうところに例えば留学生みたいな形で受け入れてもいいんじゃないかなと思うんですよね、はい、それで、まあ、有能な人に関しては例えば日本の国内 で、うん、で少しやってみますかって形でやらせてあげるって方法もあるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、そうですね。やっぱりこう、ね、メジャーリーガーなんかその中南米の国が本当にアメリカンドリームを掴むためにこう頑張ってこう、ね、その生活のためにっていうので結構中南米の選手なんかのね、はい、こう野球に対する姿勢っていうのは違うっていうこともね、はい、聞きますし、やはりそういう、ね、位置づけにやっぱり日本のプロ野球ってなっていかないといけないので、その辺をねもう少しそういう夢を与えられるその位置づけに持っていってほしいな、そういう受け入れる体制っていうのはぜひねやってほしいですよね。
ジャパニーズドリームの誕生っていうのも面白いんじゃないかなと思うんです
ね。いやもうね経済的なね、うん、規模から言えば十分できることなので、
はい、
やはりそれをもう少しその戦略的にね海外に向けてこう視野を、ね、広げていってほしいなっていうのはありますね、
まあ、アメリカの野球だってもちろんいい点があるわけ で、はい、でそれを受け入れるっていうのは悪くはないんですけど、はい、それだけではなくてもっともっとそういう発信をしていくとか、うん、受け入れていったりとかすることって非常に重要じゃないかと思うんですね、
うん、
先日の高知球団に来たブルキニファーストの少年のようなケースも、はい、もっともっとたくさんあってもおかしくないんだろうなと思うんですね、うん、そこでまた日本の文化を学んだりとか考え方を学んだりとか、うん、逆に日本の野球を広めるための手段としての一つとして野球を使っていく、それで広まってあちこちにまた日本に対する考え方をいい考え方を受け付けていくっていうのは重要じゃないかなと思うんですよね。
そうですよね。まずブルキナファソっていうのもねやっぱまだまだ日本人も知らないし、ただ、
はい、
もしそのね少年にとってはもう日本のことを広めていってもらえるきっかけにはなってるわけで、
はい、
そういうねやっぱりこう日本と今までこう、ね、交流がなかった認知度が低かった国もそれがきっかけになったり、それによってその、ね、国の何かこう、ね、経済とかそこの、ね、影響力っていうのも変わってくると思うので、やはりそういう意味ではちょっと もう少し、ね、いろんなことを取り組みっていうのをやっていってもらいたい部分はありますよね。
そうですね。例えばここの部分そのもっともっと受け入れていく部分に関してはいろいろなところが協力してあげれば、うん、きっといい形が生まれるんじゃないかと思うんですね。
そうですね。やっぱりこうねこれだけね設備も整ってますし、
はい、
まあ、もっと
私たちはちょっと、まあ、野球打球場のところでいるんですが、はい、まあ、そうですね、そういう施設なんかでももう本当に綺麗な芝に、うん、まあ、人工芝であっても天然芝で本当に綺麗な芝なんですよね、はい、でラバーフェンスがついていて、はい、うん、環境はものすごく整っているんですね、うん、もちろん室内練習場も近くにある、
はい、うん、まあね、そういう環境を、ね、まあ、目の当たりにして実際体験してもらってそれをまあ持ち帰ってもらえれば、まあね、まだまだそういう経済的な部分もそうですし、国によってはそういう、ね、グラウンドもない中で練習している、ね、
はい、
チームも選手もたくさんいると思うので、多少そういう部分でどっか変えるきっかけだったりこう目標にする部分がね体験することができてくるし、僕らもそういう人たちそういう国に向けて支援をしようという、ね、
はい、
流れができてくればね、もっとこういろいろと、ね、プラスになることは多いかなっていう気はしますよね。
そうですね。僕らの方もプラスになるし、はい、それと全てがプラスになると思うんですよね。
そうですね。
相手の人たちもプラスになる
し、そうですね、
まあ、もちろん中にはいろいろ失敗するケースとかも出てくる可能性はあると思うんですが、うん、そうであっても何かそこで掴んでくるものが絶対出てくると思うんですよね。
そうなんです。 なかなか最近ちょっと、ね、失敗したらどうしようとかリスクが、ね、はい、ばっかり考えてなかなか新しいことって進ませてくれない現状があるんですけど、はい、とりあえず何かやってみて何か問題起きたらそこで改善したりちょっと修正点を、ね、はい、いろいろ探っていくっていうことって必要だと思うので、なかなか最近の、まあ、風潮として新しいものをやることに対しての周りがこうなかなかこう、ね、ストップしちゃってなかなかできてないところがあるんで、もう少しちょっとその辺の対応とか何かこうね後押しとかそういう雰囲気作りもちょっと周りからもね、はい、してあげてほしいなってありますよね。
まあ、新しいものといえば、うん、さっき、まあ、独立リーグの話が出ましたが、はい、独立リーグができたのが2005年、5年ぐらいだったと思うん
です。そうですね。球界再編の後でしたね。
そうです、そうです、そうです。2005年ぐらいの話だと思うんですね、はい、でそこから、まあ、約8年から9年ぐらい経ってるんですけど、はい、その最初の時はどうせうまくいくはずがないっていう論調がかなり多かった記憶があるんですね、うん、確かに、まあ、 なくなったチームもあるし、はい、もちろんその後できたりとかすることもある、うん、でも今までずっと3つのリーグとも続いてるっていうのがすごいことじゃないかと思うんですよね。い
や、そうですよね。でチーム数が増えてますから、で確実に、ね、はい、認知度も変わってますし、やっぱりその地元にとってのチーム の影響力だったり、
はい、
まあ、チームによってはそれこそスポンサーとかいろいろとね経営の部分はプラスになっているところもありますから、そう考えるとね、独立リーグ立ち上げたことっていうのは日本球界にとって大きなこう転機になったかなっていう気がしますよね。
だから新しいことを進んでいく、むしろ新しいことをやるっていうのはやっぱり、はい、非難が出てくるっていうのは、うん、これはもうしょうがないことではないかなと僕自身も思うんですね、うん、はい、だけどそこで突き進んでみて何か、うん、生み出されるものが失敗であってもあるんじゃないかなと思うんですね、
うんうん、そうなんです。結局失敗すればそこで何かね違う形、はい、それでね一つ学習できるわけですから、はい、やっぱりそれを肥やしにして次のステップ進むいいきっかけになると思うので、そうなんですよ、
はい、
だから決して、ね、失敗はマイナスではないと思うんですよね、はい、だからね今回うまくいかなかった、ね、チームとかいろいろ、ね、選手の方もいたと思うんですけど、ただそれって次の、ね、世代に向けては必ず活かせると思うんで、
はい、
それはどんどんね失敗してもまた次に向けてどんどんどんどん再チャレンジを重ねていってほしいなと思いますね、
は
い、
僕自身も例えばたくさんプロ野球リーグの試合とか見てるんですけど、はい、まあ、確かに失敗する選手はいます。エラーをしたりとかね、はい、とんでもない球投げたりとか、うん、でもそういう失敗を積み重ねてもスターになる選手はたくさんいるんですよね。
そうですね、どんな選手もね失敗しない選手いないですからね、
は
い、
もう全部そつなくこなすなんてそんな選手はめったにないですよ、
うん、どんな選手でもね一郎選手だってねミスすることもありますし、はい、やっぱりそこをどう乗り越えていくか、そして周りがそのねこううまくこうねその選手を伸ばしていくか、はい、また頑張れよっていうね前向きな言葉かけてあげれるか、やっぱり今までまあね女子野球取り上げた時も感じましたけど、やっぱりもうちょっとこう楽しんでやる雰囲気とか何かこう選手を乗せるとか、今回ミスしちゃったけど次頑張れよっていう声を上げてやったりどんまいっていうもうちょっとこうねその雰囲気っていうのを作っていかないと、やっぱりなんかミスしたら怒られるとかちょっと罰を与えられるとか、やっぱり今までのそのね日本の野球界独特のそのね雰囲気とか空気もあったと思うので、その部分はやっぱある程度メジャーとかアメリカのねある程度楽しんでやるっていう部分も根底にないとなかなかねこう今後将来って続けていくの難しくなっちゃうと思うんですよね。
そこをうまく、失敗してもどんどんどんどん成長していく過程が見えてくればすごく楽しいですよね、
うん、そうですね。で応援してる側もちょっと楽しんでね、はい、ちょっと応援していけますし、やっぱ選手に対する感情にもできますし、
はい、
やっぱりそういうねプレーってもっと見たいですね。
そうですね。
最後までお聞きいただきましてありがとうございます。野球ラジオ第10回目は8月20日ぐらいの配信を予定しています。次回もお楽しみに。